祈りの中でも、お祈りをさせていただきましたけれども、この年の次男衆、忙しい、それぞれ日々で、あろうかと思いますけれども、それでもなんとか神様の前に静まる、そのような受難集とさせていただくことができたら、イエス様の十字架を忍び、また十字架のに隠された神の恵みを数える集とさせていただくことができたらと、そのように願わされています。そうした中で、その手がかりとしてと申しましょうか、この朝はなぜ十字架なのかと題して、十字架の意味を深める礼拝とさせていただきたいと願っています。賛美の中にも、十字架の悩みは我が罪のためなりと賛美をさせていただきましたけれども、我が罪とは一体何なのか、そのことにも光をいただく、そういう時とさせていただきたい。そしてイエス様は私たちの罪のために十字架にお借りくださいました。そして救いを成し遂げてくださいましたよ。あ、そうですか、それは感謝なことですね、というような、そういうことではなくて、本当に私のためにイエス様は十字架にかかってくださったんだ、改めて神様感謝いたしますと、そのように、この週を始める、そのような礼拝とさせていただきたいと願っています。何のために人は十字架にかかられたのかと申しますならば、私の罪のためであります。キリストは私たちの罪のために十字架にお掛かりくださり、そして3日目に死人の中から蘇らせられました。お読みいただきましたこのヨハネの8章でありますけれども、この箇所表立ってですね、なぜ十字架なのかというようないうことが記されているわけではありません。直接十字架が描かれているわけではありません。けれども掘り下げるときに、実は十字架とはどのようなものなのか、意味があるのか、そのことが鮮やかに開かれている、開かれていく箇所、そういう意味でこの年この箇所を開かさせていただくこととなりました。ご承知のように、この箇所はイエス様に妬みを感じた宗教指導者が、なんとかイエスの宗教活動の息の根を止めようと仕組んだ策略が記されている箇所であります。会員の現場で捕らえられた女、モーセの律法に基づくなら石打ちの刑で、石打ちの刑で処せられなければなりません。罪人の許しを説くイエス様に、どれほど人々は慰めが与えられ、癒しを受け取ったことか。そしてなおイエス様を通して示される父なる神様を知りたいと近づいていた人々でありましたけれども、イエスをどうするのかという時に、もしイエス様がここで石打ちにというなら、人々の反応はどうでしょうか。なんだかんだ言っても、やはりイエスもこの私を救うことはできないんだ、キリストに対する抱いていた期待けれども、その期待を抱くことができない中で、人々はおのずとキリストから去っていくことになったでしょう。またどうするのかという時に、許せというなら、 ではその責任は誰が取るのだ。イエスよ、お前はモーセの律法に記された神の定めをないがしろにするつもりか。勧誘を犯した者は石打ち。お前は自分を一体何様だと思っているのか。どちらに転んでも神様を説くイエス様の宗教生命といいますか、断たれるという、実は彼らにとってそれが狙いでありました。ひざまずいて地面に何かを書くイエス様に対して、鬼の首を取ったように、さあどうするんだ、イエスよどうするんだと迫る宗教指導者に対して、立ち上がられたイエス様はおっしゃいました。あなた方の中で罪のない者がまずこの女に石を投げなさい。その光に照らされて、さすがの宗教指導者たちもですね、退かざるを得ない。年老いた人から始めて誰もいなくなったと。本当に自分の罪深さに気づいている高齢者の存在、どれほど宝でしょうか。そうした中でイエス様がおっしゃられました。婦人よ、あなたを罪に定める者は誰もないのか。今どこにいますか。恐る恐る顔を上げた婦人、誰もいないのを確認し、そして主よ、誰もいません。その時にイエス・キリストは、私もあなたを罪に定めないと、今からのちもう二度と罪を犯してはなりません、本当によかった、なんというイエス様の許しか、よかったと、イエス様って素晴らしいと手放しで終われるかというと、そうではありませんでした。それは神様が定められた立法の要求の中には、血を流すことなしには罪の許しはありえないとはっきりと記されています。その要求を満たすことができない。たとえキリストがどんな愛の教師であろうとも、ましてや独り子なる神であったとしても、父なる神様が定めた掟を勝手に変えることはできない。神の定めを亡き者にする、虚しくする、自分勝手に私も罪、あなたを罪に定めない、それは神様の清さと正義を曲げることに、傷つけること。父なる神様が定められた律法とは、いざとなったらそんな風に扱っても良いものなのか、そんなに軽いものなのか。の、どこまでも神の義は貫かれなければならない。そのためにキリストは十字架にかかられました。彼女の罪を許すとするなら、誰かが彼女のその罪のために代価を払わなければなりません。血を流さなければなりません。罰を受けなければなりません。イエス様はこの時、後にご自身十字架にかかられる、十字架の上で注ぎ出すご自身の命の代価を担保にして、先にここで彼女のためにも許しを宣言いたしました。 彼女のためだけではありません。キリストが十字架にかかられる前に全人類が犯した全ての罪をの代価を払うために、そしてそればかりかキリストの十字架の後に人類が犯すであろう全ての罪の代価のために、そこには私がこの私の生涯で犯すであろう罪も含まれている。そしてキリストは罪のないご自身の血潮を示しながら、この私の注ぎ出す命に免じて父よ彼らを許してください、血を流すことなしには罪の許しはありえないという律法を、罪のないご自身の命を注ぎ出すことを通して成就された。どうにもならないですね、事情で思わずサラ金からお金を借りた人をですね、救済するような財団が作られた。これ仮の話ですけれども、財団が作られました。用意されたお金は3000万円と。それで必要な人、まあ思わず借りてしまったんだけれどもって、どうしても救済っていう必要な人は、一人30万円までは無償でその助けを受けれるということだとすると、3000万円の資金があって、一人30万円までだったら、100人ですよね。100人はその恩恵に預かることができるっていう。じゃあ、それ以上の人はどうかっていうと、その恩恵に預かることはできない。無理。なぜならば財源がないからという。ですから全人類の人の罪を贖うためには、無限なるお方、無限なるお方の命の代価がなければ、すなわち神ご自身であるイエス・キリストの身代わりでなければ満たされることはない。そのようにしてイエス様は十字架の上で私たちのために命を注ぎ出してくださいました。捨てられたことのないお方が、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになるのですかと、捨てられてくださって私たちの代わりに罰を受けてくださったことを通して、裁きは終わったと、恐れなく私たちは神様の前に近づく道が開かれた、私たちには開かれた。人類が罪から解き放たれて許されたものとして生きる道がここから開かれてまいりました。なぜ十字架なのかというときに、身代わりの、私たちの罪の身代わりの死ということであります。ともにですね、罪とは何かということが明確にされるときに、本当の意味で私たちの生涯において十字架が輝くということではないでしょうか。最初にも申し上げましたけれども、あなたのためにイエス様は十字架かかってくださったんですよ、それはあなたの罪ですよ。あ、そうですか、それよくわからないけど、なんかありがたいような話ですね、感謝しますということではなくて、罪とは何なのかということが明確になればなるほどに、むしろ私たちはその意味の深さを理解し、天のお父様に 御子をさえも惜しみなく与えかかった天のお父様に感謝を捧げることができるということであります。そういう意味においてこの朝その点を掘り下げたいと思うんですけれども、罪という大きく分けますと、罪というものに、聖書3つの表現を用いています。ハーマルティアという言葉、そしてアノミアという言葉、アベセイアという言葉、これ3つともギリシャ語であるわけでありますけれども、ハーマルティアというのは的を外す、的を外すという的外れということであります。そして、アノミアというギリシャ語はどういう意味があるかというと、踏み外す、踏み越えるという、越えてはならない領域にも越えてしまうという。そしてもう一つアベセイヤという言葉でありますけれども、不損と言いましょうか、報いるべき、恩を忘れる、恩に報いないという、そういう言葉が聖書にはギリシャ語にはですね、罪として表現されています。その言葉には聖書では日本語では罪というふうにこう訳されているわけでありますけれども、それらの今申し上げた3つの罪、ギリシャ語の言葉ですけれども、別々に存在しているというよりも、罪の3要素とでも言ったらいいでしょうか、そういう要素に分けることができる内容でありますけれども、その視点でですね、このヨハネの8章に光を当ててみたいと、当てるように導かれているわけですけれども、最初にその前に一つですね、第一コリントの12章の3節を見ますと、第一コリントの3章の12章の3節を見ますと、お開きくださいますか。第一コリントの12章の3節を見ますと、このように記されています。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよとは言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんと、そういう言葉があるわけですけれども、これはですね、言葉を返すならば、誰も聖霊によらなければ何が罪かということに気づくことができないんだと。聖霊が働かれるときに初めて自分のうちにある罪に気づかされて、そしてイエス様を主と会うことができるんだ。誰も聖霊によらなければ主とイエスを告白することはできない。ひっくり返すならば、罪に気づかせていただけるということは、これは聖霊による恵みなんで、本当に尊いことなんだ。故に神様、どうぞ私の罪に気づかせてくださいと祈ることは尊いことであります。そうでなければ本当の意味で自分の罪に気づかされ、悔い改めへと導かれるということは難しい。故に恵みによって差し出されている許しさえ受け取ることができないということでもあります。聖霊の恵みがあってこそということでありますけれども、じゃあ私たちはこの受難週どう過ごすべきかっていう、イエス様の十字架の御前に感謝します、天のお父様感謝します、そのように 十字架の恵みを感謝して迎える受難週、過ごす受難週というのも過ごし方だと思いますが、この年はそのよりは導かれませんでした。むしろ本当により十字架の意味を深く受け取らさせていただくために、聖霊様が私たちの霊に働きかさり、もし気づかせていただくことが幸いな罪があるならば、そこに光をいただいて、そんなことでありますけれども、一つ目のこのアノミアという、踏み外すという、一線を越えるということでありますけれども、罪とは何かというアノミア、踏み外す、そもそも、この基準の役割を果たしているのが、踏み外しては踏み越えてはならないという、その基準の役割を果たしているのは何かというなら、聖書はそれが律法だということを教えています。これ以上踏み外さないでくださいね、これを踏み越えないでくださいねっていう、自動車で走っている時にですね、ある人にとっては邪魔なものが、それはセンターラインであったりガードレール、なんでこんなものがあるんだ、こんなものがなければもっと自由に走れるのに、なぜこれを超えると罰金なのか、なぜ罰を受けなければならないのか。しかしそうではありません。もしそれを超えると、その人自身が傷つき、他の人も傷つけることになるかもしれない。ですから目的は、これ以上超えないでくださいね、裁きのためではなく守りのため、この一線を越えては。だけれどもこの時宗教家たちは踏み越えました。自分の利得のために、自分の保身のために、これ以上イエスの人気が本当に、もっと盛り上がっていったならば、私たちはどうなるんだ、自己保身のために、またいつまでもユダヤの指導者として崇められたいという思いがあるとするならば、その自己実現のために踏み越えてしまった。それはこの会員の現場で取られた婦人、この婦人を救うためと、罪に取られた婦人を救うためというよりも、この婦人を陥れ、自分の目的を実現するためにこの婦人を利用しようとしたものでありました。プロセスを踏み外し、踏み越えた。皆さん、これはビジネスの世界でもしてはならないこと。自己目的のために悪意を持って人を陥れる、踏み越える、それはビジネスの世界でも、スポーツの世界でも、あるいは学問の世界でもしてはならないこと。この時宗教家たちがですね、会員の女を、この犯した女のことを憂いて、そしてその背後にいるかもしれない家族、子供たちのことの将来を憂いてですね、そしてイエス様、彼女を連れてイエス様と連れてきたとするなら、そこに何の罪もなかったと思います。しかし彼らは自らの動機を隠して、いえ、明らかに知れない目的のゆえに彼女を利用して、そしてあり方は神様に問われる罪であります。踏み越えてはならない。次にハ・マルティアという、的外れという視点で見てまいりますと、伝道の書、旧約聖書の中に、 伝道の書という書がありますけれども、そこには結局のところもうすべて聞かされていることだ、神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。公約聖書は人間にとってこれが本文だというふうにも訳されているんですけど、伝道の書の12章の13節、人間にとっての的だというんですね。人間にとっての的、的外れではなく、人間にとっての的とは何かというと、神を恐れて神に向かって生きる、それが人間の的なんだという、生き方なんだ。それを外すということが罪なんだ。歯、マルティア、的を外すっていう。そういう意味で、的外れの罪という意味において、ここに描かれている婦人がそうだったでしょうか。どんな理由があったのか。人生の迷子になってしまった。虚しさの中、いつの間にか愛に飢えて、そういう意味ではサマリア人、サマリアの女も婦人も同じようなことだったかもしれません。どれほどの人が人生の的がわからないので迷子となり、ギャンブルやアルコール依存や買い物依存や、さまざまな依存症となって、いつの間にか的外れのものを偶像として礼拝するようになってしまう。本来の私たちの的は皆さん神様であります。私たちは神様に向かって生きるように作られました。神様の作品として作られました。神様に作られたものとして、私たちの存在を通して神様が褒めたたえられるように、皆さん一人一人の存在を通して、お友達が、上司が、後輩が、いやー、誰々さんを作った神様ってなんと素晴らしいお方なんでしょう。そのようにして私たちは神様に作られたものとして神様の栄光を表し、そしてその光栄、そのようにおっしゃっていただけること、それほどの光栄のことはありません。すべては神様の恵みですと、神様に栄光をお返しし、私たちはその光栄を受けるようにと召されました。ところが人はいつの間にか神様を退けて自分が栄光を受けるようにと的を外してしまった。皆さん、このことは贖われた私たちクリスチャンにおいても注意をしなければならないことではないでしょうか。と申しましても、本当に聖霊様の光をいただかなければ気づきえないことでありますけれども、私たちは神様に贖われて人生の主としてイエス様を心の王座に中心に迎えさせていただいたお互いでありますけれども、でも実際の生き方の中では時にですね、イエス様を中心にするというよりもイエス様を脇に置いて、私はこう思う、いや私は何々主義者ですから、私はとですね、脇に置いてしまうということはないでしょうか。そして時にさもその生き方が誇るべきものであるかのようにいうことが私たちはあるのかもしれません。さらにそれは神様よりも自分自身を高くする生き方、神の言葉によって自分が 測られるのではなく、自分の考えで神の言葉を測ろうとする。そして人を測ろうとする。そして自分の考えに同意できるところだけを受け取るとするなら、私たちはいつ神様の価値観に背く、この世の価値観に支配されていた自分であることに気づいて、一つ一つ、ああそうかと、そういう気づきの中でですね、聖霊様によって変えられていく体験をすることができるんでしょうか。神の言葉よりも自分の考えを上に置くときに、いつ、ああそうかと。私たちの外なる人は滅びても日ごとに新しくされるという、まさに聖霊様に触れていただくことを通してでなければ受け取れない恵み、自分自身が恵みによって変えられていくっていう、栄光から栄光へと変えられていくっていう恵みを、いつ私たちは受け取ることができるのでしょうか。これは誰彼の問題ではありません。私自身、私たちは自分の基準で物事を、人を、そして自分さえも測り、そして押し込んで、あるいは上から目線で人を見るようなことのあるものではないでしょうか。三つ目でありますけれども、罪とはというギリシャ語の言葉の中にアセベイヤという言葉があります。オン知らずという言葉、ウフソンという罪の要素でありますけれども、罪とは的外れであり、踏み外すことであり、不損なもの、恩知らずのもの。これはイスラエルに与えられた律法をいかに受け取るかという視点に表されているわけですけれども、そもそも律法は皆さんどんな状況で与えられたかっていう、エジプトの中で奴隷生活を強いられていたユダヤの民が神に叫びを上げたときに、神様は哀れに思ってくださって、そしてモーセを用い、その奴隷の地から脱出させてくださって、そしてお与えくださったのが律法でありました。航海を真っ二つにして渡った直後に、あなたは私の他に何者をも神としないよなと、偶像を作らないよな、父と母を重んずるよな、盗むことをしないよなと神様が語られている。信頼関係の中で語られた神様との信頼関係を確認するために、モーセを通して神のために与えられた、そういうものであったわけでありますけれども、それを忘れたときに、それを忘れて退けたとき、それが不損という、恩を忘れるという、アセベイヤという恩知らずの不損のものという意味であります。神様の恵みを退けることは罪、この律法を受け取った預かった宗教家の姿の中に、この不尊な姿が垣間見られます。年寄りから始めて、この光に照らされて人々はハッとさせられて、その場から退いたことでしょう。宗教家はどうだったでしょうか。ハッとしてというよりも、つぶやきながらもその場に入れない、もう何も言えないので、致し方がなく退いたというようなことではないでしょうか。 ペテロでありますけれども、十字架の前に、あなたは鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うであろう。そんなことを絶対にありませんと。でも鶏が鳴いた時にですね、振り返られたその主の眼差しに触れたペテロは男泣きになりました。不尊なもの、なんと主の恵みにそんなものとして、あるいは恩を返す裏切るような形で彼はその罪に気づかされて男泣きになりました。皆さん、この週の受難週でありますけれども、私たちはどのように過ごさせていただいたらよろしいでしょうか。本当にさまざまな過ごし方があろうかと思いますけれども、でもこの年願わくは、私のために神であることをもうやめて、すべてを手放して虚しくなってくださったイエス様、すべてのものを後ろに置いて虚しくなってくださったイエス様、そのイエス様を覚えて、私たちも虚しくなって聖霊様によって心を照らしていただく日々を過ごさせていただこうではありませんか。心を閉ざしたままでは聖霊様の光を受け取ることはできません。心を閉ざしたままでは聖霊様の語りかけを聞くことができません。聖霊様の語りかけに心を開くということは勇気のいることであります。ある面恐ろしいことでもあります。でも私のために命さえも捨ててくださったお方の前に、この死をそのように過ごさせていただこうではありませんか。イエス様の十字架の恵みを地に落とすことがないように、そして栄光から栄光へと、主が私たちお互いに願ってくださっているその通りのものへと変えられていくように、虚しく主の前に語りかけられる御声にそれを退けるのではなく、すでに完全な許しが成就しているわけですから、示される機会の中で、主よ、いやそうでしょうか、私はそうは思いませんけれども、でもそうですか、主よ、そう言われてみればそれも確かに主よ罪なのかもしれません、確かに主よそうですね、でもあなたはこの私のためにもこの罪のためにも十字架にかかってくださったんですね、そして全てすでに代価を払ってくださっているんですね、このことも、いやこれから起こすであろう私の生涯の全ての罪のためにも清算はすでに終わったと、そして私を受け入れてくださり愛してくださり、愛する子よと、そして何よりもそのことを通してあなたに、あなたが願ってくださっている通りのものとして主よ、あなたは私を形作ってくださるんですね、感謝しますと、そのように聖霊の光にまた語りかけに私たち自身を委ねるものとさせていただこうではありませんか。主は私たちのために虚しくなってくださいました。お祈りいたしましょう。